インタビュー。
改めて先ほどバズるっていうのもありましたけど、はい、まあ、それがみんな分析できたらみんなバズりまくりではあると思うんですけど、改めてなんで、まあ、ここまでバズり、そして今も評価されるのかなっていうのをご自身で言うと。
あ、そうですね、まあ、なんか多分バズるかバズらないかって、うん、歌の良し悪しとはまた別軸の話で、うん、バズるかどうかは運もあると思うんですよ、うん、例えば私のフォロワーにすごい影響力のある人がいるとか、はい、その人につながるフォロワーさんがいるみたいな、うん、だからそういうところにこううまく
複数の要素がある
そうです、バトンが渡っていくかみたいなのも、うん、まあ、バズのなんか偶然の要素の一つだと思うんですけど、うん、なんか多分一番大きかったのは短歌だけじゃなくて解説文も一緒にバズったんですよね。その、はい、私が、ネットプリントで企画を当時やられてた人たちの、その毎月花壇というところがあって、はいはい、そこに歌を送って、うん、谷川電話さんという方がその笠の歌の、はい、あの読みというか、うん、表を書いてくださったんですけど、はい、その短歌とその表をセットで写真に撮ったものを投稿してたので、うん、多分短歌知らない人でも、うん、これどういう意味なんだろうと思った後にすぐ解説があるから、はい、なるほどってなって、うん、それを人に共有しやすいっていう、うんうんうん、多分解説付きで補助線があったからこそ、うん、ツイッターっていう場所でバズったんだろうなと思って。
なるほど。いやでもその的確ですね。もう自分でやっぱりなぜまあある意味成功したのかをちゃんと解説できるっていうのはさすがだなと思うんですけど、そういう意味ではあのね、岡本さんそのこの歌人としてもありますし、普段クリエイティブなねあの会社でも働かれてて、今 PR とかいろいろやってる、
そうですね、 PR とか企画とか、あと最近はその漫画の広告制作とかをやってます
ね。ですよね。だから今もそうですし、その前もコピーライターってことで、まあ本当にクリエイティブでずっとやってこられてるので、なんかその辺をこうまあ、職業としてやってきたこととか環境も常にクリエイターとかそれに準ずる人たちがたくさんいる中で、それが、まあ今回かなり昼食して2段階っていうふうに申し上げると、そのバズったと、はい、あとさらにその本を作っていく中で今多分かなり自信をちゃんとつけられてるっていうところで、なんかそのクリエイティブな仕事業界にいて自分もかかってきたことが、まあ、良かったことっていうのはありますか、うんうん、このここまでいたのに。
そうですね、うん、あの私今コルクっていう会社に勤めていて、はいね、今はちょっと別のことをしてるんですけど、はい、前に漫画家の三田則房先生っていう、はい、あのドラゴン桜の作者の方の担当をやらせていただいたことがあって、はい、で三田先生ってすごくて、あの全く徹夜をしない漫画家さん で締め切り絶対破らない
っていうことは、普通はそうでもないってことですね。あ、でも他の方は
やっぱりちょっと締め切り遅れちゃったり、はい、その、はい、いいストーリーを作るために時間をかけるみたいなことって往々にして、まあ、発生してしまうんですけど、はい、三田さんの場合はあの打ち合わせの中で次の1話何にするかバチッと決めて、
すごい、
それを締め切りまでにちゃんとネームにされて、はい、でそれを原稿にされるっていう、うん、なんかその時間管理とか、うん、やっぱり集中っていうと違うんですけど、うん、何かやっぱり、自分のリソースだけじゃなく、はい、周りのリソースも使いながらあの最短距離で結果を出すってことはすごい長けてらっしゃる方で、うん、やっぱりその三田先生の下で、うん、あのいろいろお仕事していくうちに、うん、そのなんか時間をかければいいものじゃないし、はい、やっぱり習慣とか、うん、その毎日少しずつでも続けるとか、うん、そういうことが大事なんだなっていうのが分かったので、うん、創作していく上でかなり三田先生のメソッドは私に生きてるなって思います、
うん、あ、そうなんですね、はい、なんか今の話でいくと、その具体的にまあ言えることですけど、なんか習慣とかメソッドって言いますけど、何が生きてるんですか。
あ、やっぱ決まった時間にちゃんと、うん、あの机に向き合うとか創作をするみたいなことで、うんうん、今会社員やりながら家事もやってるんですけど、会社の仕事が10時から19時とかなんで、
はいはいはい、
あの正社員でやってるんですけど、はい、その前の8時から10時は短歌をやる時間って言って、うん、もうなんかあのすごい全然やる気なくても、うん、あの歌集を読むとか、うん、なんか机に座って何か書くとか、うん、絶対何か最低でもあの一つのアクションをやるって、
とにかく歌人としての活動をその2時間すると、
はい、絶対にする。で2時間やっぱり疲れててできない時もあるんですけど、うん、それでもなんか歌集を2ページ読んでみるとか、うん、なんかそういうハードルをすごい低くして、うん、なるべく何かそこでやるっていうのを課してからは、うん、やっぱり習慣づいていって、うん、はいはいはい、もうこの時間にやらないと自分の余暇の時間がなくなるし、はい、みたいなその自分を追い込んでるスケジュールっていうのもあるんですけど、うん、朝絶対ここに集中してやるぞって決めることで、うん、なんか成果が出しやすくなってるみたいなところは、
あ、なんか勇気づけられました。僕もちょっと今 ある本を、はい、書くのでもう決まってるんですけど、はい、締め切りがありがたいことに、まあ、効果がないので、もともと書くの嫌いで新聞記者辞めたのもあるんですけど、 もうどうしようかなと思ったんですけど、とにかくそれこそ石平さんにもあの毎日書けって言われて、うん、なんか5時から泣きながらちょうど2時間あのマックとかで書いてるんですけど、 でもやっぱりそれ、まあそれね、向き不向きあると思うんですけど、
そうです、ね、朝か夜かとかは多分向き不向きあるんですけど、はい、絶対この時間はこれに当てるみたいに、はい、あの決めると私の場合はすごいやりやすくて、あとなんか小説家の萌柄さんっていらっしゃいますけど、前にその最新エッセイの帯文を書かせていただいたことがあって、うん、はい、それでラジオで読んでいただいたことがあったんですけど、はい、まあ、原稿決まった時間に書いてる、はい、朝起きたらまず、はい、そのとりあえず書く、はい、でそれを編集者さんに送るみたいなことをお話しされてたので、はいはい、やっぱそれしかないんだなって思いました。あ、書くしかないって。
そうなんですよね。どうしたら書けますかじゃなくて書くんですよね。
考える前に書くのが大事なんだと、はい、それで私も勇気づけられたので、はいはい、あの何かしら書くっていう、う
ん、はい、あ、じゃあそういう意味ではなんて言うんでしょう、その書くことについて、まあ、特にこの当然歌人なので短歌、
はい、
書くのはなんて言うんでしょう、もうとにかく楽しくてもどんどん書く、いつも書きたくなるっていうわけでもない。
あ、ポジティブな気持ちの時の方が多いですけど、うん、でもなんか締め切りが複数あったりするとなんでこんなに締め切りたくさんあって辛い気持ちにならなきゃいけないんだろうみたいな、うん、なんかその被害者意識みたいなのが芽生えることはあるんですけど、はい、でもそんなこと言っても結局書かないと進まないんで、うん、やるかって最後は、うん、あの開き直って没頭するようにします、
うんうんうん、なるほどねちなみに岡本さん、なんか学生時代運動やってたとか体育会系系ないですか？なんか今話聞いてちょっとそれっ気ありそうな感じですけど。
そうですよね。
全然
ないです、はい、
どんな学生だったんですか？
中高は吹奏楽やってましたね。
何やってたんですか？
クラリネットやってました。
そっち系なんですね、はい、そうか。じゃあ運動はなんかな、
運動は全然やってなくて、でも なぜか東京マラソン2回走ったことあります。
まだあのエントリー料が安いとかさ、ね、最近すごいですよね。
ね、みたいですね、
はい、あ、そうなんですね、は
い、でもなんか本当に走り込みとか全然しないの、はいはい、まあ、記念受験じゃないですけど、はい、記念エントリーみたいな感じ で一応完走しました。でも6時間くらいかけてるんで全然もう素人の
話
なんですけど。
いやいやいやいや、あ、そうなんですね、
はい、翌日は足が棒になって階段が上がれないみたいな感じでした。
そうだったんですね。まあそんなこう岡本さんに今いろいろね、この水上バス浅草駅について伺ったんですけど、ちょっとですね、まあ、これ事前にお願いしていたんですけど、はい、あのまあ、テーマクエスチョンということで、はい、岡本さんの、まあ、人生にとって大切なものっていろいろあると思うんですけど、はい、7つですね、選択肢がちょっとあって、本当はカード持ってくればよかったんですけど、うん、ちょっと選択肢が多いんですけど、はい、まあ、一応読み上げますね、はい、岡本さんの人生に欠かせないものをこの7つから、まあ、せっかくなら2つ挙げるとしたら何を選びますかということで、はい、選択肢本、曲、食、食べる食ですね、映画、場所、記憶、もしくは何でもということで、はい、この中から2つ選んでもら
う。いや、もうなんかさっきちょっと喋っちゃったんですけど、
あ、いいですよ。まあ、じゃあ1つ目
スピッツ。
あ、もう来ましたね、はい、やはりもうそれは曲というよりスピッツですか？もう
存在ですかね。曲もそうなんですけど、はい、うん、さっき言ったその三日月ロックってアルバムが、うん、あの一番聴き込んでるものなんですけど、はい、それ多分小学校の高学年とか、うん、中学生になった時に、うん、買ってすごい聴いてたものなんですけど、はい、うん、きっかけは小学校1年生の時に音楽聴会っていう、はい、なんかまだ当時土曜日も授業があった時代なんですけど、
あ、そうでしたね。
入学して最初の音楽聴会に土曜日に行ったら、うん、なんか全校生と体育館に集められて、うん、みんなで一つの曲を歌うっていう聴会があったんですよ。でそれでその一番最初に歌ったのがスピッツのロビンソンで、
それは誰か先生が選んでるんですか？
そうです、先生が選んでて、なんか書道の先生が模造紙に歌詞を書いて前で広げてて、みんなでその歌詞を見ながら歌うんですけど、なんかロビンソンの歌詞ってなんか結構やっぱ不思議な部分もすごくあって、ギリギリの三日月とか、何でしょうね、パッて意味はわからないけどなんとなく心情は想像できるとか、ルララ宇宙の風に乗るって何みたいな、
大きな力でね空に浮かべたら
そうなんです、はい、だからちょっと詩的な歌詞だと思うんですけど、うん、それをまあでも難しい言葉も使われてなくて、うん、みんなで歌ったりするときに、うん、なんかスピッツってすごくいいなってその時思って、うん、 て、うん、で小学校の音楽の先生がすごくスピッツ好きで、はい、あの掃除の時間とかよく流れてたんですけど、はい、あと鼓笛隊って言ってみんなで演奏して、はい、卒業式になんかマリンバとかシロフォンとか、うん、あの演奏するのあったんですけど、それも楓とかチェリーとかをやってて、うん、それですごいスピッツ大好きになっちゃって、うん、だから小学校1年の時からずっとスピッツが好きで、はい、今34歳なんですけど、はい、だから20数年30年近くスピッツをずっと聴き続けているので、なんかもう血肉になってるというか、はいはいはい、未だにそのメンバーの入れ替えとかなく、数年おきに新曲を出してるっていうところが、うん、なんでしょうね、なんか古典的なその神様みたいな存在だと思ってた人たちが普通に現役でやってるってことに未だにすごいびっくりしてます。
でもやっぱ世代違いますよね。まあ、今年齢ご自身で言っていても、はい、89年生まれです。僕は80年なんで随分違うんですけど、はいはいはいはい、ただそうロビンソン出た時僕だからあれ
96年とか5年とかですよね。
僕は高校生だった
んですけど、多分出て半年とかで多分音楽紹介に採用されてるんですけど、す
ね、その先生のおかげっちゃおかげですね。
いやそうですね。でその時はなんかロビンソン・クルーソーの話を先生がしてて、
なるほど、
ロビンソン・クルーソーはこういう話で、はいはい、無人島で一人で暮らしててみたいなので、はい、なんか二人だけの国とかっていうフレーズがあるんですけど、それも確かにロビンソン・クルーソーに当てはめられるなとか思いながら、なんかみんなで初めてその歌の解釈を聞くみたいなのがあった時に、うん、なんか歌って面白いなって思ったのがあって、うん、今思うと結構それが自分の、いろんな価値観に影響してるなって思います。確かに。
なんか無理やり当てはめるわけじゃないですけど、はい、でもやっぱりなんか実際いろいろ事前にこう読ませていただいたいろんなところを見ても、はい、スピッツ好きっていうのは、まあはい、本当にもう隠さず、まあ、隠すことでもないと思うんですけどでも本当に本当に好きなんだなっていう、しかも単純に好きじゃなくて今おっしゃったように自分の価値観とか世界観にっていうことだから、はい、だからなんていうんでしょう、歌人岡本真帆にとって、まあ、そのスピッツが全部こうベールがあるよとまでは言わないですけど、はい、でもやっぱり小さくないなんか価値観世界観で影響を与えてそうですね。
そうですそうです、うん、だからなんかすごく昔からある古典作品に影響を受ける人とかいると思うんですけど、うん、やっぱり小学生のその低学年の時に触れたものってもうほぼそういうものというか、うん、なんかこの世界の基盤みたいな感じになっちゃうので、なんか未だにライブで演奏してるのを見たりすると、なんかどういうことなのかなって思っちゃうというか、生きて同じ時代にいるってすごいなって
それもちょっと異世界ですよね
思っちゃう不思議があります。はい、
そうか。でもなんか今こうそのスピッツ音楽あと吹奏楽古笛ってありましたけど、はい、どうでしょう、例えば小説とか、ね、だとやっぱり音楽、例えば村上春樹さんもそうですし石田衣良さんもそうですし、結構その文体とか、まあ、ボイスっていう言葉もありますけど、なんだろうな、リズムとかそういうものが結構大事 で音楽実際好きな方も結構いらっしゃると思うんですけど、なんかその辺全然無理やり当てはめるつもりはないんですけど、なんか音楽好きとか、そういう吹奏楽古的何かやってたのがこのリズムに影響感とかってなんかあったりします？
そうですね、結構、まあ、リフレインって言われる繰り返すみたいなことを結構私は作品の中でしがちなんですけど、もしかしたらその辺はちょっと影響を受けてるかもなっていうのと、うんうんうん、あと歌が結構明るい歌手に思えるけど実はそうでもないっていう評価もあって、そのなんかやっぱり幼少期から、今すごい楽しい瞬間も、いつか過去にはなってしまうんだよなってちょっと俯瞰して見てるみたいな自分がいたんですけど、なんかスピッツの歌って、本当本人たちもインタビューで言ってるんですけど、死とセックスだけをテーマに扱っていますって明言してた時期があって、だからそのなんか死ぬっていうことと、まあ生きる上での快楽みたいなのをテーマにしてることが多いんですけど、はい、ちょっと喪失の予感がするよねって言われるのは、実は結構その辺のワールドから影響を受けてるのかもしれないなとか思ったりします。
ちょうどこのねレイトショーのところもね、はいはいはい、まあ、セックスもいろいろ出てきたりとかでありますけど、なんか今の解説をまたね聞くとまたちょっと家帰ったら読み方変わるかもしれないですね。そうですね、はい、なんか性交渉何を交渉するんだろう、裸で触れる二人で眠るって、なんか性交渉何を交渉するんだろうだけ見るとね、ちょっとなんかクスッと笑いがちですけど、落ち着いて考えるとまあなんかいろんなことですよね。そうか、これ岡本さんの中でそうすると、まあもちろん今ね依頼があってみたいのもあると思うんですけど、はい、まあ、今スピッツは死とセックスってありましたけど、はい、まあ本当にこの中でもね、いろんなもうクスッと笑えるものからなんかノスタルジーなものだったり焦りだったり、まあ当然 セックスだったりもありますけど、なんかご自身の中で、まあ、今後当然変わることもあるかもしれないですけど、はい、なんか大テーマみたいなものってあったりするんですか？
いや、今はそうですね、今高知県と東京で2拠点生活をしてて、で今会社員と歌人っていう2つの間でこうやってて、うんうん、なんか1つの場所じゃなくて、はい、いろいろ少しずつ移動しながら、うん、環境を変えながらこう自分の変化を見てるみたいなところがあるので、はい、なんかそういうものをちょっと歌に残したい気持ちがあるのと、うん、あと、まあ、割と何でも今歌にしたい時期で、なんか歌人の方によっては、はい、その綺麗な宝石だけを、うん磨いてその歌集にしてるっていう方もいるんですけど、はい、私の場合はなんかその辺に落ちてるいびつな石でも、うん、このいびつな石良くないって言って磨いて見せたいみたいなところがあるので、なんか拾える石全部拾って磨きたいみたいな気持ちが、はい、あるんですよ。だからその短歌を作ることが普通に面白いなと思って、石磨きだと思ってるんですけど短歌って
なるほど。その磨く前のちょっと面白いなと思った石が iPhone のメモに入ってるってことですね。
あ、そうですそうです。
これそれこそこれから発表でしょうし、はい、具体的には言えないかもしれない、なんか最近の iPhone のメモちょっと気になってるみたいな、差し支えない範囲であれば どんな世に出る前のどんなことに、
世に出る前ですか、
うん、着目、あ、まあ、逆に出ちゃったものでもいいんですけど、
あ、そうですね、なんだろう、ちょっと待ってくださいね、はい、
特になんか私出さないのよみたいな、なんかそういうのが なければせっかくなんで、まあ、出る前のものでももちろん嬉しいですけど、
あ、
どういう視点で石拾ってるのかなみたいな
私を狙う蚊がみんな右手に来るって書いてます
それ考えるときはもうだから なんでとかちょっと自分で、つまり深い意味付けとかなくみたいのもある
んですか？多分なんか2回連続ぐらいでここに蚊が止まってて、もっとあるやろと思ったんです
よね。確かに
こっちもあるのに、はい、なんでみんなここに来るんだろうと思って、はい、で完全にこれメモしたの忘れてたんですけど、はい、私を狙う蚊がみんな右手に来るって書いてあるのと、うんうん、あとは袋いりませんと断ってポケットにエビチリパウチって書いてますね
どういうことだ、
コンビニで袋いりますかって言われて、はい、いらないって言って、うん、はいはい、でその時エビチリ食べたくて、はい、チルドのエビチリパウチに入ってるやつを買ったんですけど、うん、はいはい、いりませんって言って、はい、あのジーンパンの後ろのポケットにエビチリパウチにしたことがあって、はいはい、でそれがすごい冷たくて、はいはい、冷たいなって思いながら歩いた時にこうやって書いた
と、ね、じゃあやっぱりなんかご自身の中で、まあ、全部が全部じゃないですけど、それなんかちょっとなんでとかあるあるみたいな、
そうですね、
そういうのを拾ってってるみたいな、
はい、
そうか。なんかでも僕これちょっとご本人もありして言うの迷ったんですけど、はい、やっぱりそのみんなが感じるあるあるみたいなもの、うん、まあ、狙ってるというより当然自分がまずあって、
そうですね、はい、
っていうところだと思うんですけど、なんかその中では僕日本でこれはあくまで試験ですけど、もう一番はもう岡本さんか、僕あのロバートの秋山さんのクリエイターズファイルとかちょっとわかります？
は
い、もうあのあるあるっていう、もう全部あるあるじゃないですか。そうだからその2人かな、あ、よかったです、う
ん、なんか最近、うん、なんか卒アル1人で全部作ってるのありませんでしたっけ、はい、
もう全部ありますね、
ね、あれすごい好きでした、
すごいです、ね、それこそ浅草つながりでいけば、うん、すみません、なんか秋山さんの話になっちゃいます、僕めっちゃ好きで、はい、お笑いとかそんな興味ないんですけど、はい、彼だけはちょっと別格で、はい、去年クリエイターズファイルのなんか感謝祭みたいな浅草でやって、彼が自分であの役を全部その場で即興で2時間で何人できるかみたいな感じでやって、そう、まあ、ちょっと脱線しちゃったんですけど、でも、まあ、やっぱりなんかすみません2人並べるのがいいのか分かんないんですけど、でもやっぱりその観察力というか、はいはい、そこが際立ってます、まあ、そして切り取ってあるあるっていうさっきの、まあ、真面目なさっきのところに戻るんですけど、やっぱり何気ない日常に気づく感性と切り取る角度とあるあるっていう共感させる、まあ、その3つがまあ本当に際立ってるからやっぱ素晴らしいんだと思うんですけど、うん、ご自身ではなんかその辺って今の、ところでいくと最初のステップがその石を拾うのがやっぱり何気ない日常だけでは面白いなみたいなところから、うん、正直どうなんでしょう、 それをさらに、まあ、さっきの遂行になるんですかね、はい、切り取る角度とかみんなにより分かりやすくみたいなものっていうのは、うん、なんかどこまでどう意識してその辺のステップ踏んでるのかなっていう、
あ、でもなんか石拾ったら、うん、あとは素敵に磨いていくだけなので、うん、その時はなんかあんまり人のことを考えてなくて、うん、この石が一番綺麗な状態ってどういう形かなっていうのを想像しながら、うん、あの入れ替えたり削ったりしていくので、はい、そこを考えるときは他人の存在はなくて自分と歌だけのことを考えてるんです、
うんうんうん、ただ共感を つまり他人読者を考えるのはそうするといつ？
あ、そうですね、まあでも表現として独りよがりにしたくない、独りよがりになりすぎると結局あの受け取ってもらえないっていうのはあるので、はい、なんか理解はされたいんですよね、はい、何が書いてあるかっていうことを、はいはい、まあ、分かんないっていう感想も好きなので全然いいんですけど、うん、なるべく引っかかりは作りたいなと思うので、はいはい、その磨く過程で自分でもう一人の自分で見てるみたいな、うん、だから主観と客観の行き来を常にしてます、
はい、いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他ない。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなく、インスピレーションと学びに溢れるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。